格安SIMの内容を人に教えるのってすげえ難しい。グレース。
Kindle Unlimited の懐かしい漫画を読みました。K でございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
懐かしい漫画。
懐かしい漫画を読んだよ。一気に読んでしまった。
ほう。とは。
ラブヒナを。
ほう。
いや、なんか、今、前巻、あれ、Kindle Unlimited に出ててさ。
はい、はい。
おって思って。なんか、一回読んでみようかなと思って読んだら、全部見てしまったっていう話だけど。
ああ。たまにあるよな、前巻読める漫画。
そうね。いやー、こんなに面白くない漫画やったかな、ティッシュ。思ったっていうだけ、めっちゃ好きやったんやけど。
おじさんになったからね。
めっちゃ好きで読んでたけど。いや、歳を取ったんかなって思うよね、やっぱり。まあ、同年代やったからね、当時。その、なんか、作中の人と。
あらすじを説明してください。なぜなら私はラブヒナを全く知らないのです。
主人公が、東大の受験に失敗をして、何浪やったっけ？二浪したところから、え？
まあ、細かい数字はいいっすよ。
二浪したところがスタートするんだけど、うん、まあ、家を追い出されて、おばあちゃんが、昔、旅館を経営していると。
ほう。
いうことで、まあ、そこに身を寄せようとやってくるんですよ。
はい。
で、その、まあ、旅館に着くんですけど、
旅館に着きました、はい。
うん、その旅館はもう実は廃業していて、
はい。
女子専用の、なんか、寮みたいになってんの。
まあ。
女子寮みたいな。
なんか、たまにありますよね、そういう建物。
う
ん、
そういうね、やつ。になっていて。で、まあ、当然、その、まあ、なんていうか、基本的にそのトラブルに巻き込まれるみたいな話なんやけど。
はい。
まあ、なんか、うっかりその、立ち入ってしまって。
まあ、どんなトラブルなんでしょうね。
まあ、うん、まあ、そこ温泉街なんですけど、まあ、大きな、お風呂があって、まあ、鉢合わせするみたいな、なんかそういうやつ。
あ。
で、まあ、大トラブルになって、追い出されそうになるんやけど、その運営してたばあちゃんは、もうなんか、引退して、なんか世界を旅行してるっていう設定になってるんやんか。
はい。
で、その、まあ、その近くに、その主人公のおばさんが住んでて、おばさんが、その、おばあちゃんに連絡を取ったところ、女子寮の管理人をするなら、その建物、土地建物の権利を一切合切やると。
ああ、なるほど。
いう話になって、まあ、行くとこもないわけで。
まあ、後継者に指名されてしまうわけですね。
そうそう、行くとこもないわけで、まあ、管理人は引き受けるんだけど、まあ、当然女子寮の管理人に、じゃあ男がっていうのは、まあ、反発を受けるわけですよ。
まあ、戦争ですよね。
うん。っていう、まあ、漫画なんやけど。
はい。
で、まあ、そのね、東大をじゃあ二浪も三浪もしてるのは、なんか、遠い昔に、なんか約束、その東大に一緒に行こうという約束をした、なんか、女の子がいて、小さい時に。
はい。
で、それはもうなんか、思い出の中で全く誰かもわからないんやけど。
はいはい。
それを信じて、その、主人公は、その、東大にチャレンジし続けてると。
なるほど。
で、その女子寮の中にも、そのなんか、東大を目指している人が一人おって、実はどうの方のっていう話。
なるほど。で、それを読んだ結果、つまらんって。
まあ、その当時は多分ね、同年代やから、まあ、思うところもあったんよ。多分。
で、今となったら。
今となっては、うん、っていう。
なことあるかみたいな。
いや、そんなことあるかっていうか、なんか、なんていうか、ワンパターンやな、これっていう感じの。
ああ。
なんかストーリーも何もあったもんじゃないよね、これっていう。まあでもあれだよな、週刊誌って大変なんやろうなと思ったっていう。
ああ、週刊で書くことには無理があるんじゃないかっていう。
いや、そうそうそうそうそう。ああ、でも週刊誌で書くってなると、多分もう最初から、ストーリーはこうなりますっていうふうに決めておかないと。
はい。
多分書けないんだろうなっていうのを思ったっていう。
ああ、まあその点あれかもしれないですね。鬼滅の刃は正しかったんかもしれないですね。
あ、そうね。多分最初に決めた通りにストーリーを進めて、決めた通りに終わらしたよなっていう感じ。
これからはそうしないとダメですね。
まあね。
もう 決めるっていう。
そうそうそう。だからワンピースとか多分すごいんやろうなって思うよね。
あれ、ワンピースってめっちゃ決めてるらしいな、実は。
ああ、いや、だからそうやと思うよ。そうじゃなかったら、だってさ。
なんか年表みたいになってるらしい、あれ。
いや、多分そうやな。だそうじゃないと、だって毎週毎週締め切りがやってくるわけやんか。そうだ、追いつかへんやろっていう、その、お話を考えてたら、一から考えてたらさ。そう。多分習慣でやろうとしたら、もう、なんて、ひたすら絵を描く作業みたいなのに集中しないと、追いつかないよねって。
そうですね。
と思ったっていう話。だって、いや、結構なんか長いことを読んでたような気がしたんやけど、自分では。
はい。
実際18巻で出て、3年ぐらいだよ。
全18巻3年ですか。ああ、
うん。あ、え、この漫画って3年しかやってなかったんやと思った。読み終わった時に。いや、まあ、そら、考えてなかったら、まあ、こうなるわなっていう感じがしたと。
まあ、人気があるから続けようってのはなかなか難しいことなのではっていう。
ああ、多分そうやと思うわ。
なるほど。
まあ、ね、まあ、多分それがね、活かされて、あの、次の多分作品に繋がっていくんだと思うんですけど。
はい。
次が何だっけ、ネギマやったかな。
ああ、ネギマね。
うん。あの、なんかいろいろあったやん。なんか、騒動が。
あったね。
ああ。俺、それは全然読んでないけど、実際。
そうかな。漫画な。
ああ。
まあ、あの、Kindle Unlimited と、今なら、あの、なんか、3ヶ月か4ヶ月前ぐらいに、ツイッターで超話題になった漫画、レンチャンパパも読めますんで。
やべえやつやろ。
やべえ、やべえ漫画。レンチャンパパ。恐ろしいのが、これをパチンコ雑誌で連載してたという事実だろうっていう。あまあ、Kindle Unlimited 面白いからみんな、入ろうねって。
はい。
まあでも、人選ぶけどな。
そうね。まああれやし、あの、バイク雑誌めっちゃ読めるから。
ああ、そうですね。
うん。バイク雑誌めっちゃ読めるし、マックファンとかも読めるし、
はい。
ファミ通も読めんじゃなかったっけ、確か。
ファミ通読めたっけ？
ファミ通読まれんかったっけ？なんかゲーム雑誌あったよね。
まあ、いや、ゲーム雑誌全くノーマークやから、出てこうへんわ。まあ、僕はあの、クラブハーレーとか、モーターサイクリストを読んでます。
はい。
あと、壊し屋ゲンも読めるよ。あの、電子書籍しかないでおなじみの。で、
はい。
まあ、冒頭で言ったんですけど、
うん。
まあ、うちの、ね、私の母と新しいお父さんから、
はい。
通信費を削減したいと。
はい。
ついては、今契約してる光ファイバーを解約して、
うん、
モバイルルーターに移行しようと思うがどう思うかって言われて、やめろーってやめろーってなるじゃないですか。
まあでもネット使ってないんやったらね。
いや使っとるやんって思って、
あそう使ってるんやったらあかんと思うけど、
やめろーってなるじゃないですか。ちょっと似てるでしょ。
まあまあまあ、
あのであのなんていうか。まあ、そんなことよりもだ。
はい。
そこだって言うて5000円の話やろ。
うん。
お主ら携帯代いくら払っとると。
うん。
え、二人で、まあ、12000円ぐらいって。
うん。
そこそこそこって。そっちって。
まあ、8000円ぐらい削減できそうやな。そこ。
一人頭2000円ぐらいまで持っていけそうな気するやろ。
そうそうそう。うん。
そっちって。で、
はい。
まあ、そこで、昨日の段階ですよ。それこそ収録の。
うん。
あの、IKEA の家具組み立てながら話してたんですけど。
はい。
あの、で、なんちゅうか、結果ね。
うん。
僕がどこを契約したらいいか選ぶという。
マイネオ？
マイネオよりな。
楽天モバイル？
いや、あの、正直今考えてるのは。
うん。
まあ、あの、二人とも携帯が大概古いと。
うん。
なんか2017年か16年ぐらいに発売したアンドロイドの何かを使ってると。
うんうん。
なんか富士通だか、なんかシャープだか。
うん。
まあ二台あるんで。
うん。おっぽにする。
え？
おっぽにする。
もう、あれやろうと。もう今時代はシャオミやろうと。
そうなの？
え？
そうなの？
もうあの、レドミノート QS を買えって。
なんで？
レドミノート。
なんだそれ。
あの、あんねん、そういうシャオミーの。
ああ、でもシャオミーな、まあ、あれか、やらんか。アンドロイドのアップデートとかできんようになるかもわからんって。
まあ、今のところそれあれファーウェイやから。
いやでも一緒でしょ。
まあ、あの、なんか、今売ってるやつは許したるみたいな感じあるじゃないですか。まあまあ、まあまあ、前例を踏襲すればっていう話やけど。今後どうなるかわからんみたいな話はあるけど。まあ今、あの、ちょっと資料を貼らせていただきましたが。
iPhone SE とかにすればよかったんじゃないの？
あ、こっちの方が安いね、はっきり言うと。
え？こっちの方が安い。
うん。で、何やったっけ、OCN モバイルってあるやん。
うん。
あそこで、SIM 契約して、これ一緒に買ったら、
うん。
なんぼやったかな ?1 万5千円ぐらいで買えてもらうね。
うん。
結構性能いいのに。もう二人とも同じの使ってくれと。なぜなら楽だから。
あ、スナップドラゴンの 720G。ってどれぐらいのミドルレンジかな？
なんかミドルレンジって聞くとミドルエンドっていう謎の言葉が出てくるよね。
そうなの？
え、
はい、それははい。それはハイだからハイエンドなんじゃないの？
いや、ミドルエンドって、エンドって、
そう、エンドじゃないでしょ
って。ローエンドとかハイエンドはわかるけど、ミドルエンドって何？
どっちにも終わってないからね、そこではねっていう。
いや、なんかこう三角形の頂点みたいなものを指して、ミドルエンドはここですって。
うん、
はい。いや、でな、もう、なんていうかもう、まあ、とりあえずこれ安く買ってさ。
うん。
あの、もう、いろいろもう自分らではその最適なSIMカードを選ぶっていう習慣を覚えてくれって思って。これあの、シム2個入るんですよ。
ああ、デュアル？
デュアルシム。
うん。
いや、だからもう、
いいよ、
足りんかったらもう1個買えって。
うん。
で、なんか、外で使いたい場合は、あの、テザリングしろって。
うん。
っていう、なんかもう、正論中の正論をぶつけるっていう。で、頼むから同じのを2個買ってくれ。
うん。
っていう、ことですよ。これを進めようと思ってます。まあ最悪楽天でも使えるからね、これ。
うん。まあそうね。
別に2回戦使ってもいいやん。
うん。あれって楽天ってさ。
はい。
楽天モバイルって入った瞬間から1年無料なんやったっけ？
そうです。
ああ、じゃあまだいけるよね。
まだ全然いけます。
うん。
あとこれな、ちょっといいなと思ったんが。
うん。
あの、指紋センサーついてんね。
まあ最近のやつ大体ついてるけどね。
iPhone 以外はな。
うん、iPhone 以外は。
iPhone 以外はな。
うん。
いや。
iPhone だけ謎のあの、Face ID という謎の機能を使ってるから。
まあこれ両方はね。
うん。
まあ両方、今時はなんか両方があるけど、iPhone だけは、あの、なんていうか、まあ、Face ID でええやろみたいな。
そうそう。
ことを選択してしまったがために、なんていうか。
大変なことになってしまった。
この今の状況で超使いにくくなったという。そうそう、
マスクっていう。
まあ、運やけどな、もうこれは。
まあ、で、それは誰も想定できないわけだからね。
まあ、とりあえず、
はい、
これ買って、もう、頼むから同じ機械使ってくれって。
うん。
いうことを言おうと思ってます。
まずあれじゃない、なんか、シムとは何かみたいなとこからスタートしながらもしれない。
だからもうあれやね、携帯電話っていうのを、その、回線会社と別のなんか、独立した家電とみなしてくれみたいな。
そうね。
っていうことを覚えてもらわなあかんから。
うん。
だからまあ、その点いいじゃないですか、シムの、なんていうか、柔軟性が高いんで。
まあまあ、まあ。
運用の。
はい。
だからもうこれをで、もう勉強せって。
OCN とかやったらもう挿したらそのまま使えるのかな？すぐに、設定なしで。
どうやろう、プロファイルのインストールはいるんじゃないかな？
いや、そんなんできんのっていう。
書いてある通りにやったらできるよって。
書いてある通りにできたら苦労しないわけでしょ？だって。
まあ、最悪もわからんかったらもう俺行くわって。設定しに。っていうぐらいの気持ちです。
まあ、それか、一回、なんていうか、あの、イクさんの家に送ってから、設定してから送るとかね。
ああ、まあ、それでもいいよ。
あ
まあ、そんな感じで。
はい。
はい。ね。まあ、皆さん、あの、SIM 変えた方がいいですよ。安いですよ。
まあね、そうなんやけどな。
で。
あれが使われへんからね。
はい。
え、あの、Apple Watch とかにほら、付けられへんよ。
あれな。
うん、あれ。
あれどうにかならんのかな。
仮想シムみたいなやつ。
まあ、そのせいで、まあ、シャオミでいいですってなっちゃうんやけど。
まあまあね。
ミーバンドでいいです。
はい。
2000円やし。で、
はい。
まあこれ、先週もなんか、その前も同じような話してるけどさ。
はい。
あの、トイレットペーパー100個を注文したって話したんや。
はい。
あの、来まして。
はい。
やべえわ。あの、トイレの床がトイレットペーパーになったわ。
汚い。
いや別に汚くない。あの、なんか一個一個あの紙で巻いてあるやつが、なんかこう、うずたかく、あの、
いやまあそうやけど。
あれみたいになってる。あの、コンクリートの試験場みたいになってる。
床汚いからな、トイレの床っていう。
まあ床って言ってもあれやからな。なんていうか、サイド、サイド気味っていうか。さすがに俺が入れないは困るから。
いいけど、でも、うずたかく積んだらあるじゃない。もしトイレした時に、あの、地震とか来たら大変なことになるじゃない。
出られないって。
なんていう、壁みたいになって崩れてくるわけでしょ、多分。
おう。ちなみに言うとな。
はい。
最初はあの、なんかあの、突っ張り棒式のラックあるやん。
はいはいはい。
あれに置いてったんやけど。
はい。
置いてしばらくだったらさ。
はい。
なんか、ドサーって音して。
はい。
あの、崩落しまして、マジで。あの、50個ぐらい置いてたら。
はい。
あかんなと思って床に置くことにした。ダメでしたって思って。まあ、そんな。え？
無謀。
無謀やった。あの、そのせいで一個水没してしまった。
ああ。お亡くなりになっ
ちゃった。お亡くなりになっちゃった。君の犠牲は無駄にはしない。
この教訓は
って。この教訓を生かして床に置こう。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
また番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ http://楽園会.com に掲載しておりますのでそちらもご覧ください。
はい。というわけでですね。
はい。
まああのいっぱいメールをいただいてますので。
はい。
そちらを紹介していただきたいと思います。
はい。
ナヌヌさん、おすすめキャンプ場ということでいただいております。イクさん、ケイさん、こんにちは。ナヌヌと申します。コロナと長期戦は避けられない状況の中、いつまでも自宅待機は耐えられません。そのため近くはないですが、スノーピーク箕面キャンプ場の予約を取りました。久々のキャンプを楽しむ予定です。ただ、初めての場所で悩むことがお風呂事情です。ネットである程度把握できますが、気持ちよく汗を流せるのか不安です。そこでお二人に質問です。キャンプの時のお風呂やシャワー事情についてお話しいただきたいです。引き続きポッドキャストを楽しみにしています。はい、ナヌヌさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ほう、スノーピーク箕面キャンプ場。
スノーピーク箕面ってキャンプ、あ、そういうことあんねんな。
俺も、いや、まあ、俺別にあの、キャンプじゃないから、俺は。俺はキャンプじゃないから。まあま
あまあ、俺はキャンプじゃないでよくわからんけど。
え、じゃあ、まあ、誰がキャンプやねんっていう話だけど。
いや、そう、キャンプじゃないっていう意味がよくわからんっていうか。これでもあれだよな。ここであれなんかドッペルギャンガーのテントが張ったらしばかれんのかな。
悲壮。
石投げられ
る。ドッペルギャンガー悲壮って。
え？石投げられたりとかするんじゃない？
石投げたりはせえへんやろ。悲壮。
石投げられてないじゃん。火つけられたりするんじゃん。
いや、あんまりそういう感じじゃないと思う。
そう、ボーって。
悲壮、悲壮。スノーピークじゃない悲壮。それか、なんか、スノーピークじゃないゾーンみたいなところに通らされるんじゃ
ん。なるほど。
あの、なんか、しょぼい自動車会社とかで、それやりがちなやつ。
そうなん。
え？しょぼいほど、やる。あの、なんか、自社のトラック以外入港禁止みたいな。
ああ。
そして、そういうのは、往々にしてしょぼいところがやる。
まあね。ええな、すんな、おい。
え？
オートキャンプサイト。
はい。
レギュラーシーズン、4630円。
たっけ
あ、でもこれあれか。 1サイトでやからな。1サイト6人までいけると。
え、だって各サイトの 大きさ144平米って書いてあるんで。
そんな大きないよな。
いや、書いてあるで。
いや、144ってそんな大きくないよなって言って。
あ、そんな大きくないか。
え、大きくないじゃない、大きい。
え、だって
僕の 10×10 で100でしょ。
僕の部屋、僕のあれやで、僕の家が25平米やで。
かける
6
ぐらい。
うん。
いや、狭いでしょ多分。
狭いかな。
そこに車も入れるんやで、だって。
あ、車もある。
まあまあ、バイクでもいいんやけど。ただ、1サイトは、ファミリーテント1張り、タープ1張り、車1台。
ああ、なるほど。まあだから、広く取ったるから高いみたいな。
ハイシーズンは6481円ね。まあまあ、はい、まあまあの値段が。まあまあ、まあ最近そんなもんなんかなって気がしないじゃないけどな。
まあ、でかく取ってるから高く知れてますって、まあまあ。
まあ、それなりにあれでしょう。スノーピークのキャンプ場で言うぐらいなんやから、それなりにちゃんとしてるんでしょ。
まあ、その代わりスノーピークじゃないと差別されるみたいな。
トイレがボットンみたいなことはないわけでしょ、和式でボットンみたいなことはないわけでしょ。
かな。
そらそうでしょ。それやったら4600円払わんわ。死なわけってなる。
あ、でもあれか、1サイト6人までって書いたね、
うん。そうそうそうそう。まあ、だから、でかいテント？だから、要はファミリーキャンプやね。だから、基本的には。
あの、あれですね、僕らと相入れないやつじゃないですか、それ。
だから、バイクキャンプとは全く違う。オートキャンプ。まあ、オートキャンプ場
で、ね。そういうことじゃないんだよ、みたいな。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
そんな小汚いバイクで来ないでくれるかな、みたいな、そういう、ことでしょ。
まあまあまあまあ。まあ、でもね、軽い、なんていうか、下手な車より高いバイクはいくらでもあるとは思うけど。
そのバイクなんてもので来ないでくれたまえよっていう。
だってな、BMW のほら、アドベンチャーとかで行ったら。
まあ、それ言ったらな、俺っちのハーレーも結構、元は。
ね、元値が高いわけでしょ、うん、軽自動車なんていう目じゃないぐらいっていうか、あの、何ああいう、ほら、小型車あるやん。スイフトとか。
コンパクトカーよりは高い。
そうそうそうそう。スイフトとか、アクアとか、ビッツとか、ああいうのに比べれば。ねえ。
コンパクトカーより高いし、軽自動車より排気量はるかにでかい。
そうそうそうそうそう。たまに軽自動車で煽ってくるやつおるけど、どういう気分なんかなって思うよ。
あ、でも俺、それハーレーに変わってから全くなくなったね。
ああ、そう。
やっぱり、
俺でもあれやね、俺でも BM 乗ってる時でもあったで、煽られたこと。
ああ。いや、分かってないやつや。
いや、分かってないと思うな。まあ多分ハーレーはもう形でハーレーってわかるから、あれなのかな。いや、K100 乗ってる時にさ、軽自動車箱番みたいに煽られてさ、あの
K100 のパワーをな
せる。そうそうそうそう、どういう気持ちなんや君はっていうね。
最高250キロやぞって。
そうやね。で、普通に出るからなんで、それも多分やらんけど怖いから。
で、
まあまあまあ、はい。
で、キャンプにおいての風呂。
はい、風呂。
これ、これなんですよ。
うん。
冷静に考えたら、
うん。
あんま風呂入ってなくない？
入ってないよ、入れへん。
めんどくさいよな。
めんどくさいっていうのもあるし、結局、だってさ、夕方に風呂入っても、飯食ってる間に暑いから汗かくわけじゃないですか。
そうそう、なんか一緒な感じがする。
そう、一緒じゃないっていう話があるのと、まあ、近くにその温泉施設があるとか、やったらまだいいんやけど、じゃあキャンプ場にあるシャワールームを使いますとかって、俺そんなん絶対使いたくないもん。
ああ、なるほど。
もうそっちの方が気持ち悪い。
あんまりそうだ、ね、俺なんかシャワールームのあるキャンプ場って使ったことないな。
いや、あるけど、俺、それはいいわってなる。
よくない。
俺そういうとこ潔癖症。
あの、海岸とかに置いてあるシャワーみたいな。
あ、俺、そうそう、俺あの、海水浴場のシャワールームとかもう絶対嫌やもん。
俺もあの、シャワールームってなんか抵抗あんねんな。
あ、なんかもう、汚いっていう。
逆にさ、オープンエアで、あの、シャワーだけがなんか、なんかズボンで突き刺さってるみたいな、こうやったら全然オッケーやろ。あれなんか不思議よな。
うん、不思議やね。俺だってあれやもんな、あの、スポーツジムのさ、シャワールームとかあるやん。
うん。
もう、あ、俺、あれもなんかちょっとなんか嫌やねん。
あ、そうな。
うん、なんとなく、なんか気持ち悪い。
はぁ、なるほど。
だから、あの、シャワーだけのあるジムって俺行きたくない。あの、まだ、なんていう、だオープンエアっていうかさ、大浴場でシャワーの方がいいの。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうのがあるんで、まあ、基本的に入、はい、あの、僕は行った日は入らない。
いっそ入らん。
うん。で、次の日の朝、うん、あの、すべて畳んで、荷物積んだ後に温泉に行く。
あ、道中にね。
そうそうそう、帰る道中で温泉に行く。
わかる。それはすごいわかる。うん、っていうか、僕は君に合わせて行動してるから。確かにそのような感じになる。
まあ、うん。あの、あれやん。奥物部行った後さ、あの、奥のあの、
はい。
ベフ教の温泉行くやん。
行きますね。
うん。ああいう感じ。
まあ、そういうわけで。
ね。
ね。
うん。行かないな、っていう感じですかね。
はい。まあ、結論、フローナーズ入らん。
うん。まあタオルでね、濡らしたタオルで体拭くぐらいでいいんじゃないですかねっていう。
戦時中みたいですねって。
そう？
いやなんか俺、なんかな、その、戦時中エピソードをやるドラマとかでなんかそのシーンがすげえなんかよう見るなと思う。
あ、そうかな。
まあというわけで、ナヌヌさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
まあキャンプといえばね。
うん。
なんか最近、Kさんは、なんか、キャンプの本を見て勉強してるみたいな。
うん。キャンプ料理の本をね。
ほう。
買いましたっていう話なんですけど。
キャンプ料理の本ね。
うん。キャンプ料理のほら、レシピってあるじゃないですか。
あるね。
そういう専用のやつ。
はい。
を買いました。ツイッターとかでさ、ホットサンドメーカーで、なんかいろいろ料理しはる人おるやん。
ああ、いはりますね。
うん。リロシっていう人。
はい。
その人がなんか本出してはん。その、ホットサンドメーカーのレシピ本みたいな、はい。それを買いました。
なるほど。
まあ、ホットサンドメーカーと、あと、バーナーがあればね、できるんで、お手軽っていうか。
うん。
いろんなもん持っていかんでいいんで、かなと思って。
なるほど。
買ったっていうのと、あともう一個。まあ、よくわからんけど、ワンバーナーレシピっていうやつを、
ほう。
本を買いました。これもだから、バーナー一つでできる。
ああ、なるほど。ね、同時になんかせえみたいな、そんな家のガスコンロじゃないけど、そんな出るわけないよっていうのがない。
そう、こっちでこっちで炒めながら、もう一個でスープ作れみたいな、そういうことじゃないっていう。
ああ。
のをね、買って、勉強しようと思ってるんですけど、はい、まあ今のところキャンプに行く予定はないと。ただね。
はいはい。
なんか収録してる今日。
今日。
涼しいよねっていう。
涼しいですね今日。
ああ。なんかワクワクしてくるなっていう感じが。ね。
ねって
ね。ね。え？いやいや。今週末キャンプ行こうかなとかって思ってたりとかしたんやけど。地獄のように天気悪いよ。
まあね。
ああ。いや、富士山あたり行ってみようかなとか思ってたよ。
あ、そんなことを考えてた。
うん。ね。ハートランドあたりに行ってみようかな、みたいな。
ああ。
ね。思ってたんですけど。地獄のように天気悪いんですけど、みたいな。これはっていう。
まあ、この放送が流れる頃にはどうなってるか知りませんけど。
そう、まあそういうことですよね。車で行こうかな。
で、まだメールもらってるんですよ。
はい。お次のメールは、水金さんからいただきました。コーナー、ふつおた宛てにいただいております。はじめまして、釣りのことが話題に出てたのでメールさせていただきました。私も今年の初めくらいから釣りを始めました。最初はオルルド釣り具のテトルド X というロッドを買って穴釣りから始めてみました。仕掛けはブラクリという穴釣りでよく使われる針と重りが一体になっていて、直接ラインに結ぶだけで使えるやつがあるので、それにダイソーのワームをつけて遊んでみると思いのほか釣れるのでハマってしまいました。 おすすめのロッドですが、私はとりあえずエギングロッドを買っとけば結構いろいろできると言われたので、エギングロッドを買ってみましたが、確かに結構いろいろできて楽しんで、最近までそれ一本メインで遊んでました。最近はアブガルシアのエラディケーターのパワーフィネスという、これまた結構いろいろ使えそうなロッドを買ったので、これでしばらく遊びたいと思います。乱文失礼しました。はい。水木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すげえな。テクニカルタームがたっぷりですね。
うん。専門用語は、たくさん。
まあ、でもさ、これ、思うんやけど、僕ら、
はい。
僕らが普段話してることも、大概テクニカルタームだよなっていう。
キャブレターだねとか、そういうこと。
キャブレターや。ティクラーが、とか。
ティクラーがねっていう。死語じゃない。
それあれか、店長しんとこだけ。
まあ、僕のバイク、前の僕のバイクとかね。
ティクラー
がねって言って。ポイント転嫁だとかそういう話でしょ。そうそうそう
セミトラ化してとか。
そうそうそうね。
ああ、今オルルドチョウ、オルルドチョウグなんか釣り具なんかわからんけど、
うん、
テドルド X 見ました。
はい。
短っ。
そう。
すごいぞ。全長50センチ。
ほんまに短いね。
分割時、グリップ部21センチ、ロッド部約31センチ。
短いし、安いな、これ。
安いな。
アマゾンで1514円やで。
うん。うん、まあ、要はこれあれですね、テトラポットとか、
そうですね。
に特化した、もうほぼ投げないっていうか、うん、もう下に出すための釣り竿みたいな、
ね、うん。テトラポットとかそういう岩の間みたいなところに、落として、なんかその、下にいる魚みたいなのを、はい根魚って言うんですかね。
ああ、はいはい。
うん。その下にいる魚をこう釣るっていうやつが穴釣りっていうやつらしいですね。
はい。
はい。で、ダイソーのワームをつけて、
はい。
思いのほか釣れると。これさ、まあまた言うけど、
はい。
釣ったやつどうしてんのかなっていう。その心配ばっかりしてんねんけど。
そういうのあれじゃないですか。
何
取らぬタヌキの川材料っていうんじゃないですか。まあはい、
当たる前、宝くじ当たる前から宝くじ当たった
こと。ああ、これ当たったらどうしようかな。
そうそうそう。3億当たったらどうしようかなって話でしょ。
まあ僕は仮に3億当たった場合の行動は決めてますけど。
あ、そうだ。会社を辞める。
いや、っていうか、その大量の現金が何らかの理由で入ってきた場合の行動っていうのは僕はもう決めてますから
。あ、
はい、
そう
はい。迷わずに。
迷わずに何投資にぶち込むか、そういうこと。
それ以外何があるんですか。
いや、まあ多分そうだよなと思っただけやねんけど。で、あれよ、投資に全部ぶち込んで、うん、知らぬ顔をして普通に過ごすってことでしょ。
そういうことです。
は
あ、3億あったら大体、
利回り 6% ぐらいでいけんの、うん、なんとか頑張って。利回り 6% ぐらいでいけるん。
まあ 5% ぐらいじゃないですかね。
5% か。5% で1500万ってこと？
そうです。
これだけで暮らしていけるやん。
余裕で暮らしていきますよ。
うん。まあしかも1500万、まあ年収多分1500万として、うん、まあ、1500万入ってるけど、まあ税金が、まあ全部株式やったら 20% ぐらい取られるんやったっけ、今。
株式やったら 20% ですね。
うん。まあそれでも1000万ぐらい残る。
まあ。
計算になるよね。
そう、その税金に対する、カウンターも用意してます。
まあ、株式じゃなければかからないわけですからね。
いや、株式でもかからない方法はありますよ。
少額でしょ、それはでも。
え？
それはでも少額でしょ？
いやいやいや、違う違う違う。まあ、あんまり言わんけど。
まあまあ、会社にするとかそういう。
まあ、他の方法やけどね。
はい。
はい。いやまあそんな話はいい、
ね。まあまあね、会社にして給与所得にとかすればね。
外国の会社を買うって言ったらいいんかな。
はい。まあまあまあまあまあまあ。タックスヘイブン的な話になる。
あ、そうそうそうそう。
はい。で、そこから給与を得るっていう。
オルショア口座でって。
はい。まあでもそれでも今、まあ、手元に1000万残ったとして。
はい。
まあ、まあね、1000万あったり1000万使ってまんのかもわからんけど。
まあ、まあ、一瞬でなくなるでしょうね。
ねえ。まあでもそれをほら、ぐっと我慢して、今の年収ベースで過ごしたとすれば、 それをまたあれでしょ、投資に回るわけでしょ、それ
ずっと増え続けますよ、
う
ん、理論上。
そしたらもう永久に増えていく、あれですよね。あの、世の中の金持ちがより金持ちになる仕組みのやつですよね。
そうです。そしたらそれぐらい金持ちになると、あの、逆に税金安くなっていきますから。
はい。行き着けばね。
はい。
まあまあ、それはいいか、とりあえず。何の話だって
。なんか全然、話が。
夢のある話やね。
そうね。
で、おすすめロッド。エギングロッドを買っておけば結構いろいろできると言われたのでという。またこう謎のワードが。
エギング。
エギングとは。イカ釣りですか？要は。
そうです。
疑似餌を使ってイカを釣る釣りのこと。
はい。疑似餌のことをエギと言います。
はい。餌の木と書いてエギっていうらしいですね。
あ、そうなんですね。
はあ、その後ろに ING がつくんでしょ？
はい。
フィッシングみたいな。
はい。でもその理屈やったら多分イカングな気がする。
まあね、イカングやろな。なぜ餌の方に注目した
のか。餌の方に着目した。アジ釣ることアジングってマジで言うやん。
いや、言うな。なんで ING を知られて味ついていいんじゃないのって気がするけど。
うん。俺も
むしろ、むしろ味でいいんじゃないのっていう。
あ、でもアジングあれっすよ。ルアーで釣るからっていうのが。
あ、餌釣りじゃないからってこと？
うん。
じゃあ ING がつくやつはみんなそうなのかな？
あ、ルアー、ING がつくやつはルアー説。
そうそう、ルアーっていうか疑似餌で釣るっていう。ね。針じゃない、針っていうかね、その餌釣りじゃなくて。
フライ、あの毛張りってあるやん。あれフライって言うんだけど、
はいはいはい、
あれフライングとか言うんかな。
なんかいろいろ間違えそうだけど、それを。
で最近アブガルシアのエラディケーターのパワーフィネス。
はい。はい、よくわからない。
アブガルシアがメーカーっていうのは知ってんね。
あ、それはなんか知ってる。なんかよく車の後ろにステッカー貼ってある。
うん、貼ってある貼ってある。あの、ね、ガルビーとかにあのステッカー貼ってる感じ。
そうっすね。で、まあ、それでいろいろしてると。
はい。まあ、一応なんか、この名前で調べてみたら、
うん、
ソルトのパワーフィネスモデル。
ん？
ん？だから、ソルトのパワーフィネスモデル。で、商品説明に書いてあるんですよ。
え？って
、まあ。ソルトはなんとなくわかるけど、パワーフィネスってなんだろう？
なんだって。
で、あらゆる釣りに対応、7フィート10インチ。
はあ、
ミディアムライトアクション。チューブラティップのパワーフィネスモデル。
こう頭の中にはハテナがいっぱい出てくるんだけど。
そうですね。商品説明そのまま、これ楽天の、これ多分長さにバリエーションあるでしょうけど、そのまま読みましょうか。はあ、ソルトのパワーフィネスモデル、あらゆる釣りに対応、7フィート10インチ、ミディアムライトアクション、チューブラティップのパワーフィネスモデル。スペルトとは、エスペラント語で経験の意味。フィネッサを保ちつつパワーが欲しいといったシチュエーションは誰しも経験あるはず。メバルやアジといったターゲットから、キジハタ、オーモンハタ、タケノコメバルなどの根魚、そしてシーバスやクロダイ、タチウオ、アオモノまで、ほぼすべてのライトソルトのターゲットを網羅します。
うん。
とのことです。
なんか魚の名前ぐらいしか頭に入ってこない。まあまあまあまあ。でもそこそこいいやつじゃない。
高いよ、これ。
ねえ。ええやつ。
はい。
3万ぐらいする。はあ、ええやつやね。やっぱそうやってあれなのかな。みんな、沼に。
ずぶずぶ。
ずぶずぶずぶずぶで。入っていくのかな。
そういうことかもしれません。
怖いよーって。怖いよー。
ずぶずぶずぶ。あ、意外と沼は気持ちいいよって。割とあったかいよって。
あったかいよ。
って沼の中から声がかかるんでしょうね。
ね、ほら、先週行ったじゃないですか。釣り具屋にまた。
僕の家からもうほんま目と鼻の先のとこな。
そうそうそうそうそうそう。ついに、ね、仕掛けまで買ってしまいましたね。
まあ、君が買ったね。
おう。あと、
頑張れ。頑張れ。もうあれです。もうフル装備やろ。いけるやろ。
もういけるね。
よし、
頑張れ。行かざるを得ないね。
頑張れ。もう後には引けない。
次はほら、あの、結び方とか覚えなあかんから。
あの、ユニノットとか。
え、そうそう、まだまだ時間かかる。
あの、クリンチノットとか。
そうそうそうそう。あの、結び方は勉強しなあかんから。
え、でも、釣りの結び方なんで、2種類ぐらいあればいけるんじゃなかったっけ？
まあね。とりあえずほらね、結べるということを確認してからいかないと。
まあ、1時間もあれば。
それでほら、やっぱ1日かかるでしょ。
いや、ないない、1時間。なんなら動画とかで見ろよっていう。
よし、結べるってなんで。よし。ああ、よし。じゃあまた次の回にしようって。
なるほど。というわけで。
はい。水金さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。ね、釣りね。
釣り。
頑張れ。
行こう、釣り。
頑張れ。
釣れるといいね。
行こうとか言わんといてくれ、そんな、もう。なんていうか、もう沼から声がかかってるやんけ、もうすぐ。相対的に君は沼に近づいてるからな。
そうね。こう、岸辺に。
タイでバラマンディを釣るのはやります。
タイなんかもういつ行けるか分からへんやん。何年後の話。
だから言ってるんだよ。
もう二度と行かれへんと思った方がいいと思う。
え？
二度と行けないと思った方がいいと思う。もう諦めて新しい趣味を見つけるんだよ。海外旅行っていうのはもう諦めるんだ
よ。沼の中から声が聞こえるぞ。
いや別に釣りに限った話じゃないからね。国内旅行に目を向けるとか。
キャンプとか。
キャンプは人が多いからな。
で、まあ楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々募集してますので、ぜひ、お願いいたします。
はい。
まあ、あと、釣り情報なども、
はい。
いただけると、Kさんが喜びます。
はい。
ということで、今回の放送は私、行くと、
Kがお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。